源氏物語、若紫、著者、紫式部、与謝野晶子役、音訳者、松島時子。春の野の裏若草に親しみて、いとおおどかに恋もなりぬる。春の野の裏若草に親しみて、いとおおどかに恋もなりぬる。秋子、源氏はわらわ闇にかかっていた。いろいろとまじないもし、僧の家事も受けていたが、効き目がなくて、この病の特徴で発作的にたびたび起こってくるのを、ある人が、北山の何がしという寺に非常に上手な修験僧がおります。去年の夏、この病気が流行りました時など、まじないも効き目がなく困っていた人が随分救われました。病気をこじらせますと治りにくくなりますから、早く試してご覧になったらいいでしょう。こんなことを言って勧めたので、源氏はその山から修験者を自邸へ招こうとした。老体になっておりまして、岩窟を一歩出ることも難しいのですから。僧の返事はこんなだった。それでは仕方がない。そっと忍びで行ってみよう。こう言っていた源氏は、親しい兄士四五人だけを伴って、夜明けに京をたって出かけたのである。郊外のやや遠い山である。これは3月の30日だった。今日の桜はもう散っていたが、途中の花はまだ盛りで、山路を進んでいくに従って、谷々を込めた霞にも都の霞にない美があった。窮屈な境遇の源氏は、こうした山歩きの経験がなくて、何事も皆珍しく面白く思われた。修験僧の寺は身に染むような清さがあって、高い峰を岩屋の中に商人は入っていた。源氏は自身の誰であるかを言わず、服装をはじめ思い切って淡々にしてきているのであるが、迎えた僧は言った。あ、もったいない。先日お召しになりました方様でいらっしゃいましょう。もう私はこの世界のことは考えないものですから。修験の実も忘れておりますのに、どうしてまあわざわざおいでくださったのでしょう。驚きながらも笑みを含んで源氏を見ていた。非常に偉いそうなのである。源氏を形取ったものを作って、わらわ闇をそれに移す祈祷をした。火事などをしている時分にはもう日が高く上がっていた。源氏はその寺を出て少しの散歩を試みた。その辺を眺めると、ここは高いところであったから、そこここに構えられた多くの僧帽が見渡せるのである。螺旋状になった道のついたこの峰のすぐ下に、それも他の僧帽と同じ小柴垣ではあるが、目立ってきれいに巡らされていて、良い座敷風の建物と廊下が優美に組み立てられ、庭の作りようなども極めて凝った一構えがあった。あれは誰の住んでいるところなのかね、と源氏が問うた。これが神宗図がもう2年ほど引きこもっておられる坊でございます。そうか、あの立派な宗図、あの人の家なんだね。あの人に知れては決まりが悪いね。こんな体裁で来ていて。などと源氏は言った。美しい児童などがたくさん庭へ出てきて、仏の赤棚に水を盛ったり花を添えたりしているのもよく見えた。あそこの家に女がおりますよ。あの僧図がよもや隠し妻を置いてはいらっしゃらないでしょうが、一体何者でしょう。こんなことを従者が言った。崖を少し降りて行って覗く人もある。美しい女の子や 若い女房やら召使いの道場やらが見えると言った。源氏は寺へ帰って仏殿の務めをしながら昼になるともう発作が起こる頃であるがと不安だった。気をおまぎらしになって病気のことをお思いにならないのが一番よろしゅうございますよ、などと人が言うので後ろの方の山へ出て今度は京の方を眺めた。ずっと遠くまで霞んでいて山の近い木立などは淡く煙って見えた。絵によく似ている。こんなところに住めば人間の汚い感情などは起こしようがないだろう、と源氏が言うと、この山などはまだ浅いものでございます。地方の海岸の風景や山の景色をお目にかけましたら、その自然からお縁になるところがあって、絵が随分ご上達なさいますでしょうと思います。富士、それから何々山、こんな話をするものがあった。また西の方の国々の優れた風景を言って、うらうらの名をたくさん並べ立てるものもあったりして、誰も皆病の関心から源氏を話そうと努めているのである。近いところでは播磨の明石の裏がよろしゅうございます。特別に変わった良さはありませんが、ただそこから海の方を眺めた景色がどこよりもよくまとまっております。さっきの播磨守入道が大事な娘を住ませてある家は大したものでございます。二代ほど前は大臣だった家筋で、もっと出世すべきはずの人なんですが、変わり者で仲間の交際なんかをも嫌ってこの家の中将を捨てて自分から願って出てなった狩場守なんですが、国の者に反抗されたりして、こんな不名誉なことになっては京へ帰れないと言って、その時に入道した人ですが、坊様になったのなら坊様らしく深い山の方へでも行って住めばよさそうなものですが、名所の明石の裏などに邸宅を構えております。播磨にはずいぶん坊様に似合った山なんか多いのですがね、変わり者をてらってそうするかというと、それにも訳があるのです。若い妻子が寂しがるだろうという思いやりなのです。そんな意味でずいぶん贅沢に住まいだのも作ってございます。先日父のところへ参りました節、どんなふうにしているかも見たいので寄ってみました。今日にいますうちが不遇なようでしたが、今の住まいなどは素晴らしいもので、なんといっても地方長官をしていますうちに財産ができていたのですから、生涯の生活に事を欠かない準備は十分にしておいて、そして一方では仏弟子として関心に修行も積んでいるようです。あの人だけは入道してから進化が現れた人のように見受けます。その娘というのはどんな娘？まず無難な人らしゅうございます。あの後の代々の長官が特に敬意を表して求婚するのですが、入道は決して承知いたしません。自分の一生は不遇だったのだから、娘の未来だけはこうありたいという理想を持っている。自分が死んで実現が困難になり、自分の希望しない結婚でもしなければならなくなった時には、海へ身を投げてしまえと遺言をしているそうです。源氏はこの話の播磨の海辺の変わり者の入道の娘が面白く思えた。竜宮の王様のお妃になるんだね。自尊心の強いったらないね。困り者だ、などと礼儀をするものがあって人々は笑っていた。話をした吉清は現在の播磨守の息子で、先には六位の九郎堂をしていたが、位が一階上がって役から離れた男である。他の者は、 公職な男なのだから、その入道の遺言を破りうる自信を持っているのだろう。それでよく訪問に行ったりするのだよ、とも言っていた。でもどうかね、どんなに美しい娘だと言われていても、やはり田舎者らしかろうよ。小さい時からそんなところに育つし、頑固な親に教育されているのだから、こんなことも言う。しかし母親は立派なのだろう。若い女房や道女など、今日の良い家にいた人などを何かの縁故からたくさん呼んだりして、大層なことを娘のためにしているらしいから、それでただの田舎娘が出来上がったら満足していられないわけだから、私などは娘も相当な価値のある女だろうと思うね。誰かが言う。源氏は、なぜお妃にしなければならないのだろうね。それでなければ自殺させるという凝り固まりでは、他から見ても良い気持ちはしないだろうと思う、などと言いながらも、好奇心が動かないようでもなさそうである。平凡でないことに興味を持つ性質を知っている兵士たちは、源氏の心持ちをそう観察していた。もう暮れに近くなっておりますが、今日はご病気が起こらないで済むのでございましょう。もう京へお帰りになりましたら、と従者は言ったが、寺では商人が、もう一晩静かに私に家事をおさせになってからお帰りになるのがよろしゅうございます、と言った。誰も皆この説に賛成した。源氏も旅で寝ることは初めてなので、嬉しくて、では帰りは明日に延ばそう、こう言っていた。